ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さて、おしょう先生、
はい、
あのヘッドホンが聞こえづらいんですよね、はい、なんかね機材の関係だと思います古くなってきたんだと思います。
なるほど。
何をどうしたら音が大きくなるのか、うん、わからないでおります。
多分ヘッドホンしなくても一緒かなっていう、
そんなにそんなに
感じですね、
はい、ちょっと裏話をするとそんな感じで、まあ、あの雰囲気だけ楽しんでください、はい、さて、まあ、11月も、はい、もう終わろうとしてるんですが、あの11月18日のイベントどうだったんですか、は
い、非常にね、いいイベントで、うん、図書館滝川市立図書館さんにお手伝いをいただいて、はい、絵本の読み聞かせやね、うん、歯に関する、うん、クイズなんかもやって、皆さんね子どもさんたちも、はい、盛り上がって非常に、楽しく過ごした一日でしたね。
はい、よかったですね、はい、なんかその時の図画を図書館さんの方で掲示してもらえると。
そうですね、今月いっぱい、はい、滝川市立図書館の方でまだ、うん、掲示されてますので、まあ、受賞されて表彰式も同時に行ったんですけれども、表彰式にね、はい、都合が悪くて参加できない方もいらっしゃったので、うん、そこにまた自分たちのお子さんの、はい、作品を掲示されてますので、うん、ぜひね、行けなかった方、まあ、行った方でもまた図書館に改めて、展示されているものを、ね、ご覧になって、いただきたいと思いますけれども、
はい
はい、
さあ、11月最後ということで、
はい、
私この2ヶ月ぐらい、うん、前歯の後ろが欠けてるって言ってたじゃないですか、はいはいはい、なんか染み始めたんで、
あ、
まずいと思って行ってきたんですよ、歯医者さんに、うん、で前回も良くないよって言われてたのに行、うん、ったらなんと虫歯になりかかってて、うん、あ、こういうことだなって反省しました、
うん、ちょっとねなんか欠けたり、した時ってその最初の早めに行けばいいんですけど、ちょっとでも間空いちゃうとそこから虫歯が進行して深くなっちゃったりするのでね、うんうん、短期間で、なるべくね間を空けずに
思ったかけた時すぐ行けばよかったって反省しました、
はい、
ということで今日のお客様ご紹介ください
今日久しぶりの参加です。前、空知歯科医師会副会長の、平山隆明先生、新戸塚の平山歯科医の院長先生、
はい、平山先生久しぶりです。よろしくお願いします、はい、今日も美肌で、
はい、お肌ツルツルの平山先生
本当に何も塗ってないって言うんだもん先生、はい、羨ましいですよね、うん、白いしね、
水が合うんじゃないですかね、シートスカイ
あ、そうだお酒にもなる水ですから ね、 ね、
確かに米とお水がいいんでしたね、
あ、うん、なるほど、うん、もう羨ましくてしょうがない、いつもお会いしたら言ってるんですけど、いや本当にね欠けて痛くないからって後回しにしちゃったんですよね、なんか染み始めたんですよ、焦りました。
そうですね、大きくなると時間もかかるし、う
ん、はい、
まあ、費用もかかりますし、うん、早い方がいいですね、
ね、はい、もう本当に反省です、
はい、
後回しにしちゃいけないね、
そうなんです、
痛くないからっていうことじゃないんですよね、うん、
よくねかぶせたのが取れたとか、
うん、
そのまま放置してどのぐらい前に取れましたかって、いやもう半年ぐらいかなっていうと、もうね、
はい、
場合によって歯を抜かないといけなくなるような場合こともあるんでね、
うん、
って患者さんがびっくりされて、そんなんだったら早く来るべきだったって、
みんなあるあるなんですね、
ね、
はあ、分かりました、本当に身をもって分かった、やっちゃった、
なるべく早めですね、
はい
はい、
さあ今日はどんなお話ですか。
今日はですね、
うん、
皆さん歯磨き、
はい、
してると思いますけれども、うん、例えばですね歯磨きは、うん、いつやったらいいのとか、どのくらいやったらいいのとか、
うん、
どんなタイミングで、やるのが一番効果的なのって知ってますかね。
皆さんどうなんでしょうね。う、私はね、うん、これだけは絶対って言われてやってるのは、うん、寝て起きて、うん、ご飯食べてではなく寝て起きてご飯の前に歯磨き、
はいはい、
何か水飲んだりなんとかする前にまず歯磨き、
そうです、
起きてすぐ歯磨き、
いい、
ね、
はい、
猫にご飯我慢させても歯磨き
猫がニヤニヤ言いながらも
歯磨き、そうそうって言われてもまずは自分の口の中、
うん、
これは言われて、うん、あ、分かったと思って、うん、 徹底してます。
そうです、この番組でもね、はい、結構言ってますけれども、寝起きのお口の中のばい菌の数っていうのはものすごく、うん、多くなってますのでね、はい、何度も言ってますけれども、お尻の穴の中のばい菌の数よりも多いです。
中
そうなんです、一番、はい、人間の体の中で不潔な状態になってます、
ね、そうなんですってね、でそれで口の中の菌がそのまま食べ物とかと一緒に奥に入らないように、うん、まず歯磨きをって言われたん で、はい、そうですね、まず朝起きたらまずそれでしょ、はい、あとこの番組やってて必ず言われるのは食べた後って、うん、
大事ですね、
言われてるので、はい、食べた後、いやでも日中はやってないな、
うん、
朝と、まあまあ、うん、それから寝る前だな、はい、寝る前は10分ぐらいかけてずっとずっとやって、うん、まあいいね、歯間ブラシやってって、はい、でペーストで磨いてってやってるんですけど、うん、それでもこの間、うん、歯石が溜まってるからきれいにしときましょうねって言われました、う
ん、はい、歯ブラシとですね、歯間ブラシフロスなんかも併用して、うん、一生懸命プロが例えば歯科の衛生士さん、これが毎日磨いてても8割から9割いかないぐらい、
うん、
歯垢除去率がですね、
うん、
要は一生懸命歯磨き
一生懸命
頑張ってもですね、プロが頑張ってもですね、うん、100% 歯磨きで汚れを落とすことはまず不可能なんですよ。
そうなんですか先生、
はい、全てきれいにするっていうのは大変なところです、
うん、そうなんだ、
すごい複雑ですからね歯の形、
プロがやってもプロがってやってもそうなんだ、
そうなんで2回言うねんっていう
ちょっとねどんぶりしてみた、
はい、そうなんですよ、うん、なのでやはり皆さんいくら歯磨き頑張ってますよって言ってもなかなかその歯の状況を熟知したプロ以上に磨くことがなかなか難しいと思います、
うん、
なので結構ね汚れは残ってしまうんですよね、うん、自分の力だけが、うん、そのあたりはやっぱり歯医者さんで定期的に検診を受けて、
うん、
クリーニング、
うんうん、
お掃除をしてもらうのが一番いいと思います。
なるほど、うん、いやそのやっても、
うん、
なんだろう、そうやって残ってしまうっていうのって自分では気がつかないですよね。
そうですね、全部自分では気がつかないで残ってる部分、うん、っていうか歯磨きってなんか日常の一つになっちゃうんで、
はい、
ついつい自己流の磨き方になっちゃうん
ですね、はいはい、
そこがすごい難しいところだと思われます、うん、
最初はねその歯磨きに時間かけてても、例えば私の場合朝とかなんですけど、夜は時間かけるんですけど、ね、朝はもうペーストつけてチャチャチャチャチャなんだから1分もかかんないで終わっちゃうんだけど、うん、本当あれ何分ぐらい磨いてるのが正しいんですか。
はい、ですね、厚生労働省が実施している、
うん、
歯科疾患実態調査というのがあるんですが、
はい、
これによりますと歯磨きの平均回数で一番多いのは1日2回ぐらいの回答が多いんですね、
はい、
でそこでしかも一般的には3分ぐらいが1分から3分ぐらいで磨いてるよって方が多いんですが、うん、
はい、
まあ、なかなか細かく磨こうとするとちょっと大変ですよね。3分では割り切らないことが多いと思われるんです。
うん、
で例えば1箇所の歯、
うん、
細かく磨いて10秒20秒、
うん、
それを歯って全部で27本、親知らずがあると32本ありますので、
はいはい、
それをしっかり磨くとなるとかなり時間かかると思うんです。まあ、中には10分ぐらいかかってもおかしくはないんじゃないかなと思います、はい、
私テレビ見ながら一応自分では1本ずつ順番にこう磨いてきてるつもりではあるんですけど、なんかこう磨いて、まあ、その後歯間ブラシでっていうのをやってなので、なんかもうそれが癖になるとそうしないと気持ち悪くなっちゃうんですよね。
そういう風に継続してやるっていうのが一番大事で、
うん、
まあ、細かく丁寧に磨くっていうのが一番大事なところだと思われます、
はい、で歯磨きのタイミングなんですが、 ご飯食べたどのぐらいだってね、食べた後口の中の幸せな味はしばらく味わってたいですよね。
そうですよね。
しばらくこう多分、はい、これ美味しかったなっていうのに浸ってたいんですけど、はい、どのぐらいのタイミングで歯ブラシしたらいいんですか。
は
い、
歯ブラシをね、歯磨きをする目的っていうのは口にある食べかすを除去するってことが一番の大事なんですね。はい、うん、特に虫歯菌の塊である歯垢をしっかり取るっていうのが一番大事なことになります。
はい、
で歯垢っていうのがね、虫歯菌や歯周病菌の原因になりますので、うん、機械的に落とすっていうことでトラブルを防ぐことができます。
うん、
で、やっぱり、1日のうちで考えると朝ごはんの後、うん、昼ごはんの後、夕ごはんの後、もしくはお休み前とかね、
はい、
最低限1日3回早めに磨くっていうのが大事だと思われます。
じゃあうまーって浸ってたらダメなんですね。
はい、中にはですね、まあ、30分以内に早めに磨いていただくというのが一番大事なところだと思います。
そうなんですね。
はい、
結構ね、なんか物食べた後ね、うん、その味に浸ってるんですよ。美味しかったな、美味しかったなと思って、
まったりします、ね、
まったり
も、まあ、そういう時間も 大切ですけど、
口の中で思い出して
なるべくですね、早めに、汚れを落とした方が、以前にですね、うん、ちょっとね、歯磨きをですね、食べた直後にするのは、
はい、
NG だっていうような話も出てた時期があるんですけれども、うん、これはですね、時間が空いてしまうと、
うん、
時間直後に、
はい、
うちの直後に磨くのは良くないという話は、
うん、
炭酸飲料とかの酸性の食品を、
うん、
飲んだり食べたりした場合に起こる酸食症という研究データを元にした場合なので、はいはい、基本的にはそういった酸性のもの以外、まあ、要は普通のものですね、
うん、
普通に立ってるお食事なんか食後30分ほどを空けて中性に戻ってから歯磨きした方がいいよっていう推奨があったんですが、普通のお食事に関しては30分以内、
うん、はい、
逆にですね、その酸性になってくる時間なんですね、
うんうん、
バイ菌たちが活動し始めて、
はい、
酸を出すのが30分ぐらい経ってからということで、うん、それの前にですね、汚れを落としてあげて、そのバイ菌たちの餌を取り除く、これがやっぱり理想的な状態です。
でもこう、うん、美味しいのの牛さんのように反芻してたらダメなんですね。
まあ反芻するですか。
反芻するしない方がいいんですね。美味しいなっていうのは、
まあ、
脳の中だけで、
ね、脳の中だけで、
はい、うん、さあそしてね、歯磨きなんだけども、その歯ブラシの圧っていうか磨き方、なんかもう本当にこう優しく小刻みにって言われてるんだけど、
ね、
気がついたらガリガリやっちゃうんですよ。
はい、ついついこうやってね、グッと持ってしっかりこうゴシゴシゴシゴシしたくなるんですが、はい、やっぱり軽く小さく磨く、
はい、
で一本の歯を一本ずつ細かく磨くつもりで、
はい、
歯って4つの面がありますので、
はい、
表側と裏側、
うん、
手前側と奥の方、それぞれを細かく磨くように磨かれるのが大事です。う
ん、はい、はあ、なんかはあってなんか今出されじゃないけど
はあですね、
はあ、はあ、
とにかくね、やっぱり一生懸命歯ブラシするっていうと、なんか皆さん勘違いしてゴシゴシゴシゴシ力入れて磨くようなイメージになっちゃうと思うんですけど、そうではなくて、
うん、
小刻み、とにかく小刻み、電動歯ブラシ、音波ブラシ、
はい、
こういったものを皆さん使ったことはなくても見たことはあると思います。うん、はいはいはい、あれって小刻みに揺れますよね。
小刻み
かなりギーってバイブレーターのようにブーってあれが手でやるわけです、
はい、
あれは機械がやってくれてますけれども、うん、手で小刻みに、ああいう感じの小刻みな運動振動を、お口の中で、
うん、
しかもあまり力を入れずに、
はい、
軽くでいいです、
はい、
軽くでいいですけど、一本一本丁寧に磨く感覚、その代わり時間は長くです、
あ、うん、どうしても力入っちゃうね。
そうなんです、だから、はい、その辺では機械の方がやはり、うん、 振動の回数がものすごく多いので、はい、
そうですね、
手で磨くよりも時間短縮になるんですよ。
なるほどね、うん、で大人でそうなんで、お子さんの歯磨きっていうのはどうしてあげたらいいんですか、うん、
お子さん、はい、
はい、
はい、はい、先生、はい、
子供の歯磨きっていいますか、子供ってやっぱりあの歯が小さくて薄くて虫歯になりやすいんですよね、うん、で特に奥歯の、歯と歯の間だとか噛み合わせの面だとか、上の前歯の歯と歯の間とか、うん、
はい、
そういうところを、丁寧に磨いてあげるっていうのが大事だと思います、う
ん、はい、はい、
あのお子さんね、自分でなかなかある程度の年齢いくまではね、うん、歯磨きやってもきちんと磨けない状態が多いのでね、はい、やっぱり、お父さんお母さんの仕上げ磨き、
うんうんうん、
これはやっぱりお父さんお母さんが自分で、きちんとその知識を持ってないとなかなかねできませんから、うん、やっぱりあの自分たちが歯医者さんであの歯ブラシを指導してもらう、
うん、
で、場合によってはですね、うち子供がまだちっちゃいんでどういうふうに磨いたらいいんでしょうかっていうような、あの仕上げ磨きどうやってやったらいいんでしょうかって歯医者さんにね聞いて、いただくとベストかもしれないですね、
うんうんうん、
多分あのこの番組でいろいろ説明したとしても模型を使ったあの歯ブラシの実践指導を受ける方が、うん、あの圧倒的に分かりやすいと思いますのでね、うん、やっぱり今平山先生が言ったようにお子さんというのは奥歯の歯と歯の間や、噛み合わせの溝、うん、そして上の前歯の歯と歯の間、
はい、
どうしてもね、小さいお子さんというのはまだ乳歯の状態の時って歯と歯の間が開いてる、
うん、
開いてる状態が多いんですよ、はいはい、これはですね正常なんですけれども、はい、大人だとこう詰まって詰まるっていうか、うんうね、隣同士くっつきますけれども、
ね、
子供の歯ってあの比較的ね空いた状態が多いんです、うん、なぜかというと下から永久歯が入ってきますよね、
はい、
で乳歯の形大きさに対して永久歯ってもっと大きいものが下から入ってくるんですよ、うん、はい、なので骨が成長して広がっていくので歯と歯の間がだんだんだんだん開いていきます、うん、で逆に乳歯がぴったりくっついて詰まって入っていると、うん、下から入ってくる永久歯が、重なって入ってきてしまったり、顎の成長と歯の大きさが伴わなくなってうまく生え揃わないっていう現象が起きてくるので、あのお子さんの場合はですね、アグリダッキングステージってこれ専門用語で言うんですけれども、うん、醜いアヒルの子時代っていう、
うんうん、
歯並びが綺麗ではない、
うん
う
ん、
こういう時がありますので、
はい、
どうしてもね歯と歯の間物が挟まりやすかったり虫歯になりやすかったりしますので、
はい、
その辺の丁寧に磨いて、仕上げ磨きの時にチェックしてあげるっていうのは重要だと思います、
はい
はい、
歯ね、
うん、
磨くじゃないですか、
うん、
で磨いた後に飲み物飲みたくなるんです
はい、
ね、
飲み物
なんか飲みたくなるんです。
ちなみに何かは何ですか、
はい、私は牛乳を飲みたくなるんですけど、
はいはい、
でも牛乳は良くないなって思ってるんですけど、うん、じゃあお茶とか甘くなければいいのかなとか、うん、
はい、
これどうなんですか、あの食後のなんか歯磨きの後っていうのは飲み物を飲まない方がいいんですか。
飲み物は全然大丈夫なんですが、
うん、
まあ、まずはしっかりお口の中磨いた後溜まってる、はい、磨き残し口の中にあるものはしっかり洗い流す、
はい、
うがいをしっかりしていただくというのが大事です、
うん、
それもクチュクチュっとこう大きく動かして、
はい、
歯と歯の間や歯と歯茎の境目、ほっぺの間のあたりに挟まっているのをしっかり洗い流す。その後に、
はい、
お茶や水分、水ですね、まあ、甘くないものがいいですね。
甘くないもの、なるほど。
甘いものはやっぱり今度はせっかくきれいに磨いた後に今度虫歯のリスクができますので、はいはい、甘くない方がいいと思います、
まあ、歯磨きした後はお水もしくはお茶。
わかりました、
うん、お茶ってね、フッ素が結構多く含まれてるんですよ、うん、なので、虫歯予防にはね、とてもいい飲み物でありますのでね。
あ、例えばね、歯磨きができないときに、うん、キシリトールのガムで歯磨きの代わりってのありですか。
あ、はい、キシリトールの配合したガムも非常にいいと思います、
うん、あ、いいんだ、
はい、まあ、いわゆる 細菌が青とか酸を作れない、うん、そういう甘味料ですので、うん、十分な甘みがありながら、歯を溶かす酸を作らないということで、はい、非常にいいと思います。
じゃあ夜寝る前に急に甘いもの取りたくなったらキシリトールのガムだったら OK？
そうですね。
あ、よかった。それちょっと買っと
こう。中にはですね、うん、キシリトール配合してるんですが、まあいろいろ還元した枠が、はい、還元した糖が入ってるとかいろいろそういうものもあるので、はい、そこは気をつけた方がいいですが、
はい
はい、
なるほどね。まあ、とにかく歯磨きのことっていうのは適当にしてないで、年に1回は歯医者さんで歯磨きちゃんとできてるかとか磨き残しないかとかチェックしてもらったらいいってことですよね。
はい、はい、
そういうことですよね、はいはい、さあそろそろお別れの時間なんですけれども、はい、皆さん分かりましたか？寝て起きたらすぐ、はい、それと食べた後、
はい
はい、そして力入れすぎない、
はいはい、
そして歯磨きの後はなるべく飲み物はお水かお茶かにすると、
はい、そうです。
できるかな。ということで、ハッピーライフ、この時間空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。